ね、民という言葉を見たり聞いたりすると、どのことを考えるでしょう。一般的に言えば、民は悪い特性とみなされているので、民という言葉を聞くと、嫌な考えが思い浮かぶでしょう。例えば、誰かが他の人の美しさ、富や成功などに嫉妬することが思い浮かぶかもしません。民には普通悪い意味があるので、人は聖書に書かれている神様、妬む神であると言われていると聞くとびっくりしますね。しかし、聖書の神様の性格の特徴の一つは妬みなので、神様の数あるお名前の中に一つのお名前は妬みである主です。どうしてあらゆる点で完璧な神様は妬むことができるのでしょうか。神様は完全でありながら妬み深いのは矛盾ではないか。実は妬みは必ずしも悪いことではないのです。例えば夫婦愛について考えましょう。妻が自分の夫を本当に深く愛すれば、その夫が不貞を働くなれば、彼女は自分の夫を妬むでしょ。その場合、その妻の妬みは最もな反応です。その夫が彼女だけのものなので、その妻は絶対に自分の夫を他の女性に取られたくないはずです。同情に聖書に書かれている神様は、人間が他のいわゆる神々を拝んだり仕えたりことを正当に妬むのです。人間は神様に創造されたので、神様の所有であり、創造主だけを拝むべきなのです。特に、神様は偶像崇拝する信条に似たものです。救われたとき、信者が神様と霊的に結ばれて、まるで神様と結婚されたかのようになるからです。それで、聖書では神様が偶像崇拝することは霊的な会員とみなされています。出エジプト記34章に記録されている通り、昔、当時のイスラエル人が約束されたカナンの地に入る前に、神様は次のような言葉でモーゼを警告されました。その言葉です。出エジプト記、あなたは注意して、あなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないようにせよ。それがあなたの間で罠とならないように。いや、あなた方は彼らの祭壇を取り壊し、彼の石柱を打ち砕き、アシェル像を切り通さなければならない。あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである。主は妬む神であるからです。聖書に書かれている神様、妬む神であるので、信者に次のようなことは絶対に禁じられています。まず、偶像や偶像崇拝的なものを所有することは禁じられています。イスラエル人たちがカナンの地に入ったとき、 そのところにはこの神様に背を向けて多くの民族が住んでいました。それぞれの民族は自分の神々を拝んでいました。もちろんそのために像を作りましたけれども、その土地はイスラエル人の土地です。神様はアブラハムにそのことを約束されましたので、だからそのところに入ったらそのもの、偶像のものをすべて壊さなければいけないと言った。現在の信者たちも偶像や偶像崇拝的なものを所有することは禁じられています。仏壇、また神壇、位牌、十字、お守りなどを絶対に処分するべきです。申命記12章を開いてくださいませんか。申命記12章の一節から、申命記12章、12章の一節から読ませていただきたいと思います。これはあなたの父祖の神主があなたに与えて所有させようとしている地で、あなた方が生きる限り守り行わなければならない掟と定めである。あなた方が所有する異邦の民がその神々に仕えた場所は高い山の上であっても奥の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。彼らの祭壇を壊し、石の柱を打ち砕き、アシェルゾーンの火で焼き、彼の神々の彫像を分散して、それらなおその場所から消し去りなさい。昔イスラエルの場合はやっぱり山の上に奥の上に宮を建てました。日本には全く同じですよ。なぜなら天国の近くという気持ちがありますが、もちろんそれは関係ないですが、ただそれぞれの奥の上にそういうものがありました。それね、なぜ壊しなければいけません。皆さん、残したらそのものはその罠になるからです。だから、それをすべて処分するべきでした。イスラエルの歴史を学べば学ぶほど、すごく残念な気持ちを感じります。神様、アブラハムを選んで、アブラハムに、この神様、最初は知らなかった。彼のお父さんはアダムとエブの子孫、またノアの子孫だったので、だんだん神様を忘れてしまったので、アブラハムが、ね、生まれ育ったの家族にはこの神様を知らなかった。でも神様ある時、一歩恵みによってご自分のことをアブラハムに表されて、それでこの国、ところから、家から出てなさい、カナンの地に行きなさい、そう聞きましたね。それからアブラハムの子孫はこの神様を拝むようになりましたが、でも皆さん、だんだん神から離れてしまった。また繰り返して神様は預言者たちを生かしてくださって、そしてしばらくイスラエル人たちを神と共に読みました。モーセの時、またヨシュアの時、ヨシュアが亡くなった時、イスラエル人たちはまたそのいわゆるこの神々に拝むようになってしまいました。でもまた神様はサミュエルの方を生かして、サミュエル熱心な預言者でしたが、またダビデは熱心な騎士を支配するものです。でも皆さん、ダビデの子孫はその神様の御言葉を持ったのに、やっぱり彼の地に住んでいる民族の神々を拝むようになりました。また神様は預言者を過ごして、 ある、本当に少ないですが、神様だけを拝んでいる王様はいました。一人の王様のことを見ましょうか。列王記第2、18章を開いてくださいませんか。列王記第2、第2の18章。18章の一節から六節まで見ましょうか。イゼキヤという王様のことですが、18章の一節から六節まで読んでいただきたいと思います。よかったら近藤さんよろしいでしょうか。
18章1節から6節まで。
はい、お願いします。
イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母名はアビトイン、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシュラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までにイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。
ありがとうございました。モーセによって命令されたことで、先ほどの出エジプト記に記録されたことですね。本当に珍しい人でしたが、その王様はしばらく、当時のイスラエル人たちは本当の神様だけを拝みましたが、やっぱり後で次の王様が亡くなった時、また前と同じように偶像崇拝を繰り返してしてしまったので、結局神様の罰が与えられました。信じたちに偶像や偶像崇拝的なものを所有することは禁じられています。また出エジプト記の言葉によると、信じたちには他のいわゆる神々を拝んだり使えたりすることは禁じられています。もう一度見てくださいませんか。出エジプト記34章の14節。あなた方は他の神の拝んではならないから。その中妬みである主は妬む神であるからです。その言葉を読めば、やっぱりモーセの実家を思い出します。同じ出エジプト記、今度20章開いてください。20章の3節から。出エジプト記20章の3節。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるもの でも、下のものにあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の統合を子に報い、三代四代にまで及ぼし、 私を愛し、私の命令を守る者には恵みを先代にまで施す方である。皆さん、もし私たちは神様の御言葉を実践すれば、私たちの子孫がいい影響を受けます。もし私たちはこの言葉を無視すれば、私たちの先祖たちは悪い影響を受けます。聖書に繰り返すそのことが描写されています。実は皆さん、神様を愛する者は神様の言葉を守る。神様の言葉を守らない者は神様を憎む者です。キリシャンと呼ばれているのに、私たちはこの言葉を守らなければ、私たちは実際には神様を愛していません。はっきりと書いてあります。妬む神、なぜ神様を妬む神で、誰よりも私たちを深く愛しているからです。だからもちろん私たちが神様に背を向ける、他のいわゆる神様から命と生きと万物をいただいているのに、他のものをその誉れ、その感謝を捧げるなら、本当に大きい失礼でしょ。神様はそのことで傷んでいるよ。私は深く愛しているからです。だからモーセ通してそのことを述べ伝えました。イザヤ書42章を開いてください。イザヤ42章、42章の8節、42章の8節、私は主、ご存知のように、一緒に学んだように、不当時の場合は、これは私がヤハウェ、私があるという。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄を歪んだ像ともに与えはしない。絶対に偶像崇拝を許しません。第一クリント十章を開いてください。新約聖書の言葉ですが、第一クリント、クリントの十章の十九節見てください。クリント人の戦いですね。昔ギリシャのクリントという町に住んでいる信者たち向けの言葉です。皆さん、そのクリントの信者たちは日本人と同じように偶像いっぱいの国に住んでいました。ただね、一つの問題がありました。信者になったらね、もちろんこの神様をイエス・キリストを信じたね。ただね、その時備え物どうでしょうか。もう偶像崇拝やめましたけれども、備え物を食べてもよいでしょうかということ、その問題があるので、パウロはその手紙を書きました。見てください。住所の19節、私は何を言うとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。この箇所からいくつかのことが学ぶことができます。まず皆さん、偶像は何もない。偶像はね、人間の作品に過ぎません。偶像には命がない。聖書によると、耳があっても聞こえない、口があっても話せない、目があっても見えない、何もない。だから ものを偶像に捧げることね、実はね、このいわゆる神に捧げません。でも皆さん、パウルの説明によると、偶像は何もないですが、偶像に置いてあるところに悪霊いる。だから人が供え物を捧げるの、死者に捧げません。死者の霊はこの仏壇のところの中にいません。この世にいません。ただ人の人はね、その気がつかずに悪霊に捧げる。だからダメです。だから供え物を食べてはいけないことですね。パウロ言いましたね。悪魔はね、最初から次の計画がありました。人間が創造主の代わりに自分の拝むように望んでいることです。いろんな方法で人を伸ばして、一つの方法は宗教。いろんな宗教があります。悪魔ね、人がね、どの宗教を守っても構いません。ただ本当の神様を以外ものを拝むなら、実はね、悪魔はその礼拝を受けるので許します。だから皆さん、偶像を拝むとき、偶像に祈るとき、偶像に何か仏壇なるとか、何かね、自分の先祖とかで何かに物を捧げようと、実はね、皆さん悪霊に捧げるので、だから避けなければいけません。それで当時のクリント人たちに、このように、その肉を本当に安くて買うことができた。備え物、もちろんご存知のように、この何か仏壇の前に備え物を捧げる、そのものはなくならないでしょ。その中に何もない。ただね、後でその肉を食べるかどうか、いや、それは避けるべきです。人はね、その偶像に、この悪霊に捧げられたものです。だから他のいわゆる神々を拝んだり使いたりすることは信者たちに禁じられています。出エジプト記34章に戻ってくださいませんか。この箇所から以前、いや、一緒に学んだように、信者には偶像や偶像崇拝的なものを所有することは禁じられています。また他のいわゆる神々を拝んだり使いたりすることは禁じられています。15節16節から次のこともわかります。他のいわゆる神々を拝ん、信者たちに他のいわゆる神々を拝んでいる未信者と結婚することは禁じられています。見てください、15節。あなた方はその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を従って乱れなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くと、あなたはその生贄を食べるようになる。あなたがその娘たちをあなたの息子たちにめとるなら、その娘たちが自分たちの神々をしたって、乱れのことをあなたの息子たちに彼の神々をしたわせ、乱れなことをさせるようになる。残念ながらその言葉を守らなかった。やっぱり予言された通り、イスラエル人の男性は四つの国の女性と結婚して、主を捨てて、その女性の神々を拝むようになる。ある場合はね、同時に主と他のいわゆる神が一緒に拝んでいます。でも皆さん、神様はそのことを絶対に許しません。イエス様の言葉ですが、 なたは同時に二つの主に仕えることができない。一人は愛してる、もう一人は憎む。同時にできません。だから同時にこの神と他のいわゆる神々を拝むことができません。新約聖書も同じことを教えます。時代が違いますが、見てください。第2コリント6章14節から16節まで。不信者とすり合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどのつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルと、これベリアル悪魔の名前、ベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の位置があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩み、私は彼の神となり、彼らは私の民となる。聖書によると、人が信じるかと一緒に日聖霊様、その人の心の中に住むようになります。信者たちの彼らは神様の宮です。それは確かなことです。だから、神様、他のいわゆる神様を拝んだり、本当に自分の体の中に住んでいる神に対して広い罪を犯します。それはありえない。残念ながら、先ほど言いましたが、モーセの時代の人で、ダビデの子孫、皆さん、ダビデの息子ソロモン、聖書によると彼がね、とても優秀な人です。誰よりも知恵を持っていました。どんな動物でもどんな植物でも名前を分かった。神様は不思議な力、知識を与えてくださいます。また彼はね、誰よりも富を持っていました。その時にあまり銀はあまり価値がなかった。金が多かったです。彼の想像できないでしょ。私は金のものもこれしか持っていませんがこれねこれでも彼はね、彼の家には金ばっかりだからね。神様直接に有名で彼に表された。それ警告しました。でもそして警告されたのに、神様は彼はその言葉を守らなかったので、次のようなことが起こりました。列王記11章、列王記11章11章の一節から、列王記11章の一節。ソロモン王はパルの娘、パルはねエジプトの王、パルの娘他に多くの外国の女、すなわちモハブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、ツドン人の女、ヘル人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人にあなた方は彼の中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、 そうもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせよと言われたその国々のものであって、それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめんの、多分よくそこでよく喧嘩したでしょうかもしれません。そのことね、その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタルテとアム人のあるイムベキミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前で悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケムシュとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いて、彼は外国の自分のすべての妻のための同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き、生贄を捧げ、主はソロモンに怒りを馳せられた。それは彼の心がエルサレム、イスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に会われ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。人間は弱い、信じたちは弱い。皆さん、このだから私たちはその言葉を言います。私たちはさまよい家の価値です。だから神様はね、モーセ通してそのことを、神様は直接にソロモンにも警告したのに、もう彼はその言葉を守らなかった。大丈夫と思いました。結局彼はね、その女性たちに負けた。それでそれぞれの神々を拝むようになりました。すごく残念なこと。だからモーセ、神様モーセによって出エジプトに記録されているのに、他のいわゆる神々を拝んでいる未信者と結婚することは禁じられています。では、結婚したから、信者になったらどうなるでしょう？どうするべき？聖書はそのことも教えます。離婚しません。ちゃんと、結婚したから救われたら、ね、やっぱりその配偶者を愛するべきです。また神様に従いながらその人に仕えるべきです。そのことによっていい影響を与える。その配偶者も神様を信じるように、この神様を信じるように祈るべきです。皆さん、そうになったらね、心、二人の心を一つになって、本当に心から夫婦で祈ることができます。私の非常にもうたくさん数を切れない祝福に、ま、恵まれました。一つはね、神様愛している、神様と共を歩んでいる妻。だから私たちは毎日結婚をします。毎日一緒に聖書を読んで、一緒に祈ります。それで私たちは一つの神に仕えることができるので、非常に感謝します。三つのことを本当に皆さん、 その3つのことを、ね、見たらね、すごくね、ちょっと厳しいことと思われるかもしれません。でも、妬む神の場合はね、これ深い愛を持ってらっしゃるので、その態度は、神様の態度はね、正しいことです。3つのことを学びました。信心には偶像や偶像崇拝なものを所有すること禁じられています。処分しなければ必ず罠になる。また、他の信心は、信心には他のいわゆる神々を拝んだり、使えたりことはもちろん禁じられています。モーセの実家。また、信心には他のいわゆる神々を拝んでいる未信者と結婚することは禁じられています。皆さん、ここに、この国には男性の信者たちは少ない。だから大勢の、救われた女性はそのことを分かっているのに仕方がなく結婚すれば未信者しかいないので仕方がない、そういうことをします。でも、ほとんどの場合は、私の経験として、その後で、その人は神から離れて、実にご主人は信じるようになれない。ご主人の、宗教を受け入れて、教会離れて、神から離れて、言葉を守れないからです。だから、未信者の女性たちのためにふさわしい神様を愛している男性が与えられるように祈る必要です。私たちの神には不可能なこと一つもないのです。そういうふさわしい配偶者を用意することができるので、言葉を守るなら、だからその言葉をこの3つのことを守って神様を喜ばせましょう。そうすれば神様の愛をもっと深く感じるようになります。